古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡やめの直売所ヨランノの江頭です。博多あまおうの季節です。赤くて丸くて大きくてうまい。今年もいいのができました。美味しいです。やめの博多あまおう、ぜひ食べてください。
こんばんは、坂田修大です。今週は祝いの乱に戻ります。祝いは大和王権との戦いで敗れてしまい、祝いの君の子供、祝いのクズ子は大和王権に粕谷の三宅を献上。命は助かりますが、大和王権はその後各地に三宅を作っていって支配を確実のものにしていきます。ではその三宅とは一体どのような機能を持っていたのか、この話から紹介していきます。お話をやめの古墳に詳しいやめ市の職員大塚圭司さんに伺います。
三宅という名前を、勉強された人もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、よく中学校とか高校とかですね、日本史の中ではよく三宅という名前が出てくるんですけど、その時に教えていただけることといえば、大和朝廷とか大和王権とか言いますが、大和王権の直轄地というところでですね、教えてもらえるぐらいで、あんまり詳しい内容とかそういうふうにですね、お話を聞いたことがないんですけど、実際三宅というものがどういうものなのかというと、直轄地というふうに言われると、もうそれはあながち間違いではないというふうには思っています。ただ詳しくその三宅のことをですね、調べてみますと、一つの施設があれば三宅ですとかいうふうなものではなくて、総合的なものと言ったらいいのかな。例えばその、成長跡があるとか、倉庫群があるとか、炸裂があるとかですね、道路があるとか、そういうものなんですね、で実はそれは三宅の中のほんの一部でしかないんですけれど、
ほんの一部ですか。
本来ならその広義というか広い意味での三宅というのは、そういう中核施設プラス、それに、生産拠点みたいなものも持っている。例えば、農業をやるとかですね、馬を飼うとかですね、それとか、一番こう祝いに近いといえば、港湾施設を持っているような施設ですか、政治的なその成長施設もありながら、港湾施設も持っている。でそれがその地域をその監視する、支配というよりは監視するの方が近いと思うんですが、
そうですか、
監視するための、その地域地域にいる有力豪族を、ちょっとこう抑え込むような感じでですね、監視をすることができるような施設、それをもう総合的にまとめて、三宅というふうに言うんだというふうに理解した方がいいのかなというふうには思ってるんですけど。
そうですか、
はい。
いろんな機能を持ってたということですね。一つは穀物をこう貯蔵する倉庫みたいなのがあって、これは去年のために備えるというような施設ですかね。それとあとは、敵がやってきた時に、のための蓄えといいますか、そういうものもある。それから外国から来たお客さんをもてなすという、仕事はどうですか。
そうですね、各地にいろんなところに、例えば九州であるならばですね、祝いの乱が終わった後に、例えば筑前の国でありましたら、穂波とか釜とかですね、豊前の方の国に行きますと、三崎、桑原、加藤、大貫、赤という三宅が、設置されるという記事が日本書紀に載るんですけど、外交施設を、接待するための施設っていうのは、そういう 三宅の方にはおそらくないだろうというふうには思っています。でそれがまあ、後々ですね、慶太天皇から言えばその次の次になるんですけど、仙家天皇がいらっしゃって、はい、まあ、その仙家天皇が、西暦536年に七つの三宅を作りなさいという命令を出すんですね、はいはい、で実はこの七つの三宅はいろんなその各地に散らばっているその三宅から、まあ、穀物とかをどんどんどんどん集めなさいと、はい、そしてその外交施設がまあ海外からやってきた時にですね、はい、まあ、接待をしなさいと。でまあ、それプラス、まあ、なんか有事があってですね、領民がまあ困った時にはその食料倉庫からまあ、食物を出しなさいというふうな、そういう命令を出していくんですけど、はい、まあ、後々太宰府につながっていくようなその七つの三宅というのは、そういうその外交施設をもてなすという機能を持っていたみたいです。
これは3つですか、はい、三宅を統合した形。
そうですね、でです三宅の機能をあるその七つの三宅というところに、まあ、集合させた上でですね、まあ、一部をちょっと、はい、取っていくような感じですけど、まあ、集合させた上で、まあ、今まであるその三宅とはちょっと違う後々の時代になりますが、まあ、航路館のような形をですね、はい、そういう機能を持たせたものが七つの三宅だというふうには理解しています。
まあ、要するに朝鮮半島への備えといいますか、はい、そういう拠点の一つにしたというふうに理解したらいいですかね。はい、はいはい、それが三宅ということで、はい、この間倉司、はい、太宰府の倉司に行った時に、はい、まあ、礎石の跡がたくさん残ってて、はい、それをいくつか見せていただいたんですけれども、あの礎石がですね、はい、どうもその役所があったんじゃないかというようなことをおっしゃったんですが、はい、やっぱりそういう役所も三宅にはたくさん作ったということですか。
そうですね、まあ、三宅、例えば先ほどお話ししたみたいなですね、まあ、穂波とか鎌という三宅が筑前の国の中には作られているんですけど、はい、まあ、そういう礎石建物というふうなものが全てにあったかって言われるとそうでもないようです。
ああ、そうですか。
はい、例えば先ほどお話ししましたその七つの三宅ですか、
はい、
まあ、比叡遺跡とか中遺跡というところ、福岡市のですね、
はい、
比叡遺跡中遺跡というところから見つかっているものが七つの三宅の一部であろうというふうなことを今言われているんですけど、
はい、
その七つの三宅ができた頃のものというのは掘立て柱ですね、礎石が使われるようになるのはもっともっと後の時代になりますので。
あ、そういうことですね。はい、はい、掘立て柱の後、
はい、後ですね、
ということになるんですね。
はい、
はい、それが見つかって、これは建物があったんじゃないかと、はい、いうことになったということですね。はい、そして次に移りますが、はい、この祝いの乱をですね、古事記日本書紀、それから筑後の国風土記、
はい、
一文に伝えてあるということですけども、はい、これそれぞれどういうふうにこう書かれていたんでしょうか。
そうですね、まあ、古事記にしても日本書紀にしても、まあ、非常に、まあ、重要なですね、
はい、
まあ、いわゆるその国書といいますか、国の歴史書になるんですが、正式なですね、まあ、書かれている内容はだいぶこう違うといいますか、例えば、日本書紀であるならばですね、
はい、
まあ、非常に詳しく書いてある、例えばその祝いの乱のところに関してもですね、
はい、
まあ、新羅に破られたその南からとか徳子とも、まあ、取り戻すために、まあ、近江の木の海がやってきてみたいなことまでですね、詳しく書くんですが、
はいはい、
古事記はまあそうではなくて、まあ、天皇の名前であるだとか、
はい、
生い立ちであるだとか、まあ、どこに、まあ、亡くなられた後にですね、
はい、
どこにその三朝といいますか墳墓を作ったか、まあ、それぐらいしかあんまり書いていないんです
けど、書いてない、はいはい、
日本書紀はもうとにかく詳しく詳しく、まあ、ちょっと殉職もかなり入ってはいるんですが、まあ、詳しく書いてある、で古事記はまあ重要なところだけを書いているというふうな形になります。
はい、
まあ、いずれにしても日本書紀にしても古事記にしても祝いの乱のことが、まあ、少なからず書かれているわけなんです。
はい、
で古事記の方はまあ、慶太天皇がその在位されている間に 岩井が、乱を起こしたと、
はい、
そこに、大友の金村、それから物の目の荒垣という大村氏が、はい、2人やってきて、岩井の乱を鎮圧した、はい、で岩井は切り殺されたというふうなことが書かれるんですね、で日本書紀はもっともっと詳しくて、そこに至るまで、最終的には物の目の荒垣という人が、はい、将軍になって、岩井の乱を鎮圧するという形になりますが、それまでの間にですね、例えば、その福岡県 の, その三井、今でいうと久留米市になりますが、久留米市のあたりで大決戦が行われて、岩井は切り殺されたというふうなことを書かれる、
はい、
でそういうふうにこう日本書紀古事記は最終的には乱は鎮圧されて、岩井は亡き者にされるというふうな形で書かれるんですけど、
はい、
ちょっと違うのがその筑後の国不動記逸文というやつですね、はい、でこれはちょっと面白いんですが、その甲類とオツ類という2つあってですね、
あそうですか、
我々がそのよくお話をするのはそのオツ類の方なんです。オツ類でそちらの筑後の国不動記逸文のオツ類の方で話をしましたら、岩井はですね、やっぱり甲風に、要するに大和王権 の, その命令とかには従わずに、
はい、
荒々しい行動を取ると、でその人、岩井がですね、そういう人でもあったから、まずは鎮圧しないといけないというようなことで、一応攻めてはくるんですけれども、岩井は最終的にはこの切り殺されたではなくて、その豊前の山の中にですね、
はい、
一人逃れたというふうなことを書かれていますので、
はい、
不動記の逸文では岩井は生きていることになるかなというふうには思うんですね。あ、そうなんです
か。難しいですねこれ、
はい、そこはやっぱり違うところ、大きく違うところだな、反感美意だというふうに言われることもあるんですけれども、
はい、
実際、本当に切り殺されたのかもしれない、不動記の逸文に書かれている通り、はい、その豊前の国に逃げたのかもしれないというふうなところなんですけど、結果がですね、
はい、
亡くなられたのか生き延びたのかの差が割と大きいなというふうには思っています。
大きいですね、
はい、
じゃあ古事記、日本書紀、それから不動記によっても、
はい、
若干違ってるということですね。
そうですね、我々その地元の人間からすれば、不動記の逸文の方を圧倒的に信じたいというところはあるんですけど、
豊前の国に逃げたと、
はい、
どっかに逃げたということですね。
そうですね、今で言えば、福岡県のですね、その豊前市というところに、その久保手山という山がありますが、
はい、
久保手の山中ではないかというふうには言われていますが、実際はどこなのかというのはですね、まだ全然わからないというふうな状況です。
はい、それからですね、古事記の方は、
はい、
大友の金村と物の部の荒垣、
はい、
が中心になって岩井を殺したと、
はい、
で日本書紀の方は、この大友の金村っていうのがあんまり登場しないという。
そうですね、あんまり出てきませんね。
これ、はい、物の部の荒垣が撃ったんだというような記事になってるみたいなんですが、
はい、
こういう違いっていうのはどういうことから来てるんでしょうか。
そうですね、いろいろ諸説あるので、
はい、
私の方でこうですというふうにこう断定的にはなかなか言えないんですが、はい、大友の金村はこの岩井の乱が起こる少し前にですね、
はい、
水間四軒割城という、事件というか事柄があって、
ありましたね、
そこで少しその、信用度が落ちていくというかですね、
はい
はい、物の目の荒垣は日本書紀によればなんですが、金村が行ったその四軒割城に関しては、どちらかというとこう基本的反対の立場にあったみたいですので、
はい、
日本書紀だけを見ればなんですが、岩井の乱が起きた頃、力関係がどちらが上かというふうになると、物の部の荒垣、物の部一族の方が相対的に、
はい、
権力の方が強かったのかなというふうな気はしますね。
はい、それとなんか日本書紀を編纂した人たちの中に、
はい、
物の部氏が力を持ってたんじゃないかという方も、はい、 ありますが、はい、これはどういうふうに。
結局その日本書紀の中、その祝いの乱が起きて、はい、その鎮圧をするのに誰が行くかっていうふうな話になった時に、まあ、大友金村の方がですね、まあ、物の部一族のことをまあ褒めたたえて、物の部の荒垣をまあ将軍としてまあ送り込むということになるんですけど、
はい
はい、まあ、そこが少し影響しているのかなというふうには気はしますね。
ああ、そうですか。
はい、
はい、まあ、編纂者によっても多少違ってくるということですね。
そうですね、はい、
はい、それからですね、祝いのことを、
はい、
つくしの国造、
はい、
と日本書紀が書きましたけれども、
はいはい、
この説を大塚さんのお話では、大和王権のこれは国造と書いたのは懐柔策じゃなかったのかという見方をされました、はい、
うん、
他の見方もあるんですか。この、
まあ、確かにその国造制というのが日本で、まあ、一斉に成立したというふうに言われていたのが、まあ、5世紀の後半ぐらい、まあ、雄略天皇の時代ですね、
はい、
その頃には成立していたんではないのかっていうふうな話も以前はあったんですが、最近はまあ、それはある意味否定されているような状況ですね、
はい、
国造というのは結局その、まあ、中央政府があって、その中央政府がまあ任命したいわゆる地方官ですね、地方官僚ですね、
は
い、その昔みたいにその豪族で、うん、まあ、地域の王とかいうふうな話ではなくて、もう本当に地方官になりますので、上下関係がはっきりしてるんですね。で、あともう一つ問題なのは、その地方官にする、まあ、地方官として任命するということは、はい、その地方官が赴任する場所が確定しないといけないというかですね、要するに境が決まらないといけない、
はい、
今で言えばその福岡県と佐賀県、熊本県、大分県の境があるというのと同じように、その官僚として働かせるときに、ここからここまでが君の守備範囲というふうな形を定めておかないと、その官僚としては動けないんですよね。
そうですね、
はい、なので岩井の時代にじゃあその境がちゃんとあったのかというと、実は境がないんですね、はい、
あ、そうですか、
はい、だからその国造として任命するということにかなり無理があるというふうには思っています。あ、
なるほど、
はい、でやはりその大和王権が祝いの乱を鎮圧しようとした最大の理由というのはですね、はい、やはりその地域の王というふうにして認めて仲良くやっていきましょうではなくて、
はい、
もう大和王権が中央集権、中央集権国家としてまあ成立するためには、まあ、地方の王というふうなものはいらなくて、
はい、
まあ、いわゆるその官僚として配下に置かなければいけないと、まあ、その時にですね、やっぱりどうしてもあなたの守備範囲はここからここまでというふうに決めないといけない、
はい、
でも祝いがいるとどうしても北部九州はそういうことができないというふうなことになるので、まず祝いの乱で、まあ、祝いという人物を排除しておいて、で、その後の人間ですね、
はい、
まあ、それがイコールクズ子だとは言いませんが、まあ、クズ子もその中の一人だったとは思いますが、祝いがいなくなった後に、まあ、地方官として任命をすると、そこから国造制がまあ始まるというふうな形では思います。で、日本書紀の中にもですね、まあ、物の目の荒垣がその祝いの乱を鎮圧するにあたって、慶太天皇の方からですね、
はい、
まあ、東長門から東は、まあ、慶太天皇が、まあ、筑紫から西は物の部の荒垣に全てを任せるというふうなことを書いてあるので、まあ、それはいわゆるこう境を定めるということになるので、祝いの乱が終わった後に国造制というのが実際にその九州の方にも浸透するようになったというふうに考えた方がいいというふうに思っています。なので祝いが国造というのはおそらくそれはちょっと言い回しとしては違うというふうには思っています。
はい、この辺非常に難しいところですね。
そうですね、ちょっと難しい話ですね。はい、
はい、それからですね、当時の九州の他の豪族の動きについて伺いますけども、はい、まあ、この頃は宗像では沖ノ島の祭祀があって、
はい、
宗像の君っていうのはおりますね、
はい、
あとはこう目立ったその豪族、
はい、
例えば箕輪の君とか、
はい、
生羽の臣とか、
はいは
い、いろいろ出てきますけども、はい、こういった人たちについてあまりよくわからない
そうですね。
どうですかね、
は 確かにその当時ですね、はい、つくしの君だけではなくて、見沼の君もいますし、宗像の君、はい、それから、豊前の方に行けばですね、大木田の君とかですね、いろんなその士族が、います。もちろん君制だけではなくて、お店の、士族であるだとか、はい、与えというふうな、氏をですね、はい、兜を持った人たちももちろんいるんですけれども、
はい、
なかなかその例えばそれぞれの士族が、こういう活躍をしたというようなところはあんまり出てこないんですね。
出てきませんね。
はい、我々としては、つくしの君をですね、
はい、
いろいろ調べている我々としては、その中でも一番目立つ士族としてはやっぱりヒノキ君になるのかなというふうには思っています。
はい、ヒノキ君、系統がいくつか分かれているというふうなことを伺ったんですが、
はい、
このヒノキ君の正体もよく分からないんですが、
はい、
これについてちょっと詳しくお願いできますか。
はい、ヒノキ君の本草系というのはですね、
はい、
今の行政区でいうとその熊本県、あそこは今氷川町になるのかな、
はいはい、
野津古墳群というのがありますが、その野津古墳群、前方後円墳の大きなものをですね、4つほどポンポンポンと作っている古墳群なんですけど、
はい、
野津古墳群の被葬者は火の中の君の本草系だというふうには思っています。
はい、
で火の君にもいくつか系統があってですね、
はい、
その本草系が火の兄の国というか兄の君という、これは正式な名前というよりもそういうふうな分け方をされているといった方が正しいとは思うんですが、火の君の中でも兄と仲と弟というのがあるんですね。
あ、そうですか。
はい、
兄仲弟、
はいはい、でその兄が結局先ほどお話しした野津古墳群の思想者たちだと思います。
はい、
岩井さんというかですね、つくしの君が非常にこう、つながりが強かった火の君というふうになると、じゃあどれなのかというふうになると火の中の君、
火の中の君、
はい、だというふうには思います。
はい、火の君の話を詳しく伺っています。続きは来週お送りいたします。お話を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚圭司さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は八女の老舗のお茶屋さんをご紹介します。好み本家って言うんですが、八女福島の古い町並みの中に三千と輝く古い店構えのお店なんですよ。で、聞いたら商売の始めは江戸時代、宝永年間くらい、1704年以降ですかねとおっしゃってたんですが、でそこから今の場所、この八女福島に移転したのが、もうこれも古いんです。嘉永から安政年間っていうから1850年代。
すごい。
で、その頃の建物、プラス手直しの部分で、今も営業と製造をしているのは、この見本家のすごいところなんですよね。いろんなお話を14代のこの見本家の当主であります、代表取締役の好見健一さんに聞いてきました。この作りが、やっぱり、古さどの辺がポイントなのか、これでした。
お茶のこういう問屋の建物としては、もう九州の中では一番古いと思います。
ですよね。
はい、
ですよね。
こういう江戸時代の建物でやってるところは日本の中でもあんまりないみたいでですね。
見に行きたいですね、これはね。
お茶のための町屋なんです。うん、外から見ると間口すごく広くって、ガラスのはめ込んである引き戸なんですけれども、一番左端の隅に横 4-5メートル、高さがですね、これやっぱ 7-8 メートルぐらい、2階に届くぐらいの大きな黒い板壁が差し込まれてまして、まっすぐではなくって上の方は開放されていて、地面に近い方が建物にくっついている、こんな感じなんですよ。これがやっぱりポイントのようで、この古いお茶屋の作りのポイント、さらに解説してもらいました。
一番前のファサードの缶、日よけっていうお茶の審査場があるところとかですね、あれも特徴的だしですね、あれは日よけっていう黒い板を正面に貼ってるのは、あれは昔お茶の問屋であるっていう看板だったんですよ。 であれは品質を保証する、そうあれがあると大体まあちゃんと検査して品質がちゃんとしてるっていう証拠になったらしいので、ファサードにあの正面に持ってきてるそうです。
すごいですねこれは。
でしょうでしょう。さらにこのこの見本家ではやめ茶が生まれた様子っていうのを確かめることができるんですよ。実は釜入り茶が黒木に伝わってきたのが1423年、これがやめ茶のスタートなんですが、その頃はまだやめ茶っていう名前ではなかったんです。1800年代に入ってホイロというあの焙煎の焙という字にあの炉を燃やす炉ですね、皮変の肉とと書きますが、このホイロというのが宇治から伝わってきたのがきっかけで今私たちの知ってるやめ茶が生まれたんだそうです。それまでは釜入り茶だったんですね。釜であの火を入れてたんだしってお茶の葉に、その頃は筑後茶という名前だったそうで、その後このホイロを使ったいわゆるグリーンの蒸してこういっていくお茶ができた時に区別するためにやめ茶という名前を使うようになったといいます。で、このホイロも釜も両方好みさん家にあるんですよ。で、このホイロなんですけど、大人の腰の高さぐらいの大きな木箱です。
はい、
で、下はあの土を入れた炉になってまして、炭火が置いてあって、で、上にこう和紙を貼ったトレイのようなものがあって、これを乗っけて、その中でお茶を煎っていくんだそうですが、私が行った時、ちょうどさっき作業が終わったからって火が残ってました。ちょっと手を置いてもいいですか？
あ、どうぞ。
あ、暖かい。
うん、
あの暖かい。
それをじっくりこう火を入れていくからですね。それでまあお茶が乾燥されていって、こう炭火で乾燥されるから、こう中にこう火が浸透してですね、遠赤外線効果で、それでこうなんとか熟成も進んでいくようなお茶になるんですよ。
これは心地が良い温度。
あ、そうですね。だから、あの、香りも、お茶の香りと炭の香りと、この和紙の香りが合わさって、ホイロカっていう香りがあるんですけど、そういうのがお茶についていくんですよね。
色か。
そうなんです。そのホイロで作った煎茶、どうぞお召し上がりください。
いただきます。美味しい。
二度来るでしょ？
いや、これお茶のこう、甘みというかいいお茶ですねこれね。
ぜひぜひホイロで作ったお茶、この見本家で お買い求めください。やめ福島の町、ぜひ探索してください。
中島理恵さんでした。
道の駅村方の横山です。道の駅村方の恵方巻きは種類が豊富、海の幸から山の幸まで村方の美味しいものがぎゅっと詰まってます。今年も恵方巻きは道の駅村方で決まり。
番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくりと楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。